コモコパレード。
というわけで10月も後半ですよ。怖いですよ。
怖いですよ。もうあっという間。
もう52ですよ。
とうとう村田ラム大先生が52歳。
とうとうの割にはもうすごい半端な数字だけど。
でも52って言われると正直やっぱ若いっすよね、ラムさんはね、マジで。
ああ、そうかね。
言われません？なんか52って言われるとなんか若いなって感じなんですけど。
まあそうかもね。どうなんだろう。
ねえ、なんかそんな感じがすげえするなと思って。
まあ太ってると若く見られがちやけどね。
ああ、まあそういうのもあるのかもしれないですね。なんか、もう52なのって感じで結構若いなという。
でも寺田さん61やで。
ああ、そっかそっか。まあ寺田さんも確かに。
若いよね。
寺田勝也さん、若いですね。
桂さんが、なんだっけんだよって言ってた。あ、そうそうね、なんか誕生日なので、なんか10月生まれの人になんか言われて、女性に、
はいはい
はい、なんか誰もお祝いしてくれないみたいな言われたから、
ほうほうほう、
じゃあまあなんかやりましょうかみたいな感じで小さい誕生会をやったんだけど、
ああ、なるほどなるほど、
うん、なぜか桂さんが来てたけど。
へえ、まあまあまあ、桂さんもね、
今すごい忙しいから寺田さんを断ってきた。いや、 YouTube も何にも関係ないやつだもん。そう、本当に。
なるほど。
すげえ、すげえ立派なお花をいただきました。
なるほど、なるほど。
まあ、どの桂なのかは言いませんけども。
いやいや、もう大体わかるけど。そんな、三人とか来ないから、そんな。
ご迷惑かけちゃいけないので。
桂はもうあの人だと思ってるけど。まあ、歌
丸さんが来ていただいたんですけどね。
いやいや、余裕の予防も来ねえと思うけど。
しんどるし。
K2R でしょ ?K2R 来た
んです。いや、歌丸です。てか、米朝だったから。
まあ、まあ、そっちだとしても、それはそれですげえから、その人に花もらってんなら、まあ、それを叩く理由はねえんだけど。
かつら、すげえ。落語家いるからめっちゃいるな、実は。
めちゃくちゃいますよ、桂は。
桂って、めちゃくちゃいるな。
三子文鎮もめちゃくちゃいますよ。一問ですからね。あ、何、すいません。鼻が鳴っちゃった。はいはいはい。
何気に田中とかより多いよな、ほんと。有名人。
まあ、有名人っていう方で言うと、桂は多いですね。
そう。だからまあ、誰だか分かんないと思いますけども、いただきましたね。お花いただきましたね。
分かんないかな。
分かんないよ。だって、寺田心くんと桂文鎮やと思ってる人多いと思いますよ。
いるかもね。まあ、春団治師匠かもしれないとか、雑魚場さんとつながりあるんだと思ってるから。
そうやね。別に、まあ、なんかみんな死んでないか、さっきから。ザコバって生きてたっけ？
ザコバさん生きてる。
ザコバってなんか死んだような気がしたけどな。生きてたっけ？なんかね、あ、で、そうそうそう。まあまあまあ、誕生日はまあそれぐらいか。まあ、なんかでも、ほんとね、声優さんが随分亡くなるよね、やっぱ。
ああ、ほんとですよね。急に、なんかまあ、急にというわけでもないでしょうけど、はい、亡くなられましたよね。
だからザコバ死んでんじゃねえか、今年。やっぱり。
あれ、ほんとに？
なんか死んだよなと思ったよ。今年の6月に死んでますよ、ザコバさん。
あ、すいません、それは本当に僕が分かってなかった。まだ生きていて、あ、ご病気だみたいなニュースしか知らなかったから。
だからザコバさんではない。
まあね、そうそう、今年でいうと声優田中敦子さんね、我々の好きな
我々のっていうのもなんだけど、まあまあそうですね。
まあでもね、降格の、
うん、
元子役やジョジョのリサリサ役の田中敦子さん、まあ、最近で言うとフリーレンになっちゃうかな、う
ん、まあフリーレンの師匠やね、
師匠役のね、なんていうフランメの人ですね、うん、はい、とか、まあまあ、あと大山信代さんとかね、
だからもう本当に静香ちゃんだけになっちゃったし、あとあれだよね、のび太の声優さんも亡くなっちゃったしね、
はいはいはいはい、
うん、なんかもうやっぱ年寄りはもう、まあそりゃそうやね、小学校の時見てた人が52になったからね。
まあまあそうですよね。まあ、のび太、あと未来少年コナンですよね。のび った人って確かそうですよね。
うん。あ、なんかアドベンチャータイム見てたら、
はいはい、
結構前半戦のアドベンチャータイムで、あのナレーション宇都宮健二さんやったな。
あ、そうなんですね。
そうそう、なんかちょっとああそうかっていう感じだったな。あのギリギリって感じよね。
確かに、
うん、結構前に亡くなったあのせんべいさんとかね。
そうですね、はい、せんべいさんと北斗の拳のラオウですね。
だからもう2013年に亡くなってるから、もう結構最後の方の仕事よね、アドベンチャー
で。ですね、きっとそうです、ね、
いや
なんか僕もそう、最近結構声優、まあナルトとかワンピースの声優さんとか会う機会ちょこちょこ増えてるんですけど。
あ、今見たら、ね、アドベンチャータイムが最後の仕事やわ、アニメが。
あ、そうなんですか。はいはいはい。
アドベンチャータイムのナレーターが最後の仕事なのか。
遺作ということですね。
まあそういうのあるよね。あの、ストリートファイターのベガが遺作だったでしょ。かわいそうやなと思ったけど。
いや、でもまあ、そうなってきますよね。みんな、その、声優さんみんな、だんだん、なんていうんですか、その年を、我々がそれは子供の時見てた頃から元気な声優さん、それはぼちぼちそうやって召されていくの仕方ないんですけど、寂しいですね、本当に。
やっぱね、100まではいけないからね、やっぱこう、あるラインでバタバタいくよね。
いや、だから、まあなんか、ほんとそれ、まあ順番なんですけど、よく、その父親だ、母親が、あの人もう亡くなったんだとか、古いね、俳優さんだとか、古い歌舞伎役者になってるの、僕、ポケーっと聞いてたんですけど、自分がやっぱ、父、なんていうんですか、親父とかおふくろの年になってくると、同じこと思うなと、うわぁ。うわ、大山信代さん亡くなったってい
う
か、同じリアクションしちゃうなと思っちゃいます。
そう、大山信代、90歳だからね。
ねえ、長生き、ほ
んと。そうそうそう、だからもうそんな、そら、まあまあ、言うて当たり前ぐらいの年だよ、もう。
もうむしろまだね、長生きされてて素晴らしいですけど、びっくりです
よ。いや、そうよ、やばいよ、もう死ぬよ。
死ぬよ、もう、ほんとに。悟空さんの声もいつか言うてる間に来るからな、ダメージが。
もう AI だ、AI。
AI 急いで、AI の進化急いで、本当に。
だってもう山ちゃんとかが60でしょ、山寺浩二とかが。
あ、そうですよね。
やばいよ。いや、何がやばいかわかんないけど、やばかないけど。
やばかないけど、でもね、その気をつけなきゃ全然わからないですから。
なんかもう、なんか、てかそんなに小さい頃見てなかった人たちがもうレジェンドですよ、もう。
ああ、そうですね。大人になってから知った声優さん、まあ、山ちゃんとかもそうですけど、そのもう僕も山ちゃん知ったのも東京出てきてましたから18ぐらいで知ってますけど、ね、その。
だってやっぱ大塚明夫とかやっぱお父さんの方がね、イメージあったからね。
ああ、そうですよね。今や息子さんって感じかもしれないですけど、はい、
大塚千佳夫だっけ、千佳夫さんだよね、お父さんが、
はい、
貝原雄三やね。
あ、そうですね、はい、
元祖五右衛門でもあるんだよね。
あ、そうなんでしたっけ。あ、うん、なるほど。
なんかすげえ豪快で嫌な五右衛門やったよ最初。みたいな感じのなんか
ちょっとその、いや、時代劇役者みたいな喋りだったんで、きっとね。
そうそうそう。まあなんか井上真紀夫の渋いイメージの方が強いからね。
うんうんうん。
うん。まあその、
お父さんはあと僕はなんかネズミ男とかのイメージがあります。
あ、ネズミ男もね。
そうですよね。
うん。あと、あれだね、ヤマトもやってたんじゃなかったかな。
あ、そうなんですよ。ヤマトって僕で見てないんですよ。なるほど、ヤマトの声。
あ、ヤマト見てないんだ。ヤマトなんか。
ヤマトってあんまり通ってないというか、ちょっと、やっぱり漫画業界でも僕よりちょっと上の、それこそラムさんぐらい。
あ、いやいやいや、俺も見てないからね。
でもまあ、ラムさんと同い年ぐらいの女性の作家さんとかはなんか好きだって言ってたけど、まあ、ギリギリなんですかね、その辺が。再放送で見れたとか。
だから俺はだからやっぱ39以降な感じがあるな。なんかヤマトは通ってないんだよな。
そうですね。だからヤマトって言うとなんとなく、まあ、人前、行かないのかもしれないですけど、ちょっとやっぱ上の人が見てたんだろうなっていうアニメのイメージが強くて、実はあんまよく分かってないです。なんか波動砲とか言うんだなとか、本当にふわっとした情報しか知らないんです。
なんか単発で見れないからかな。なんか。
ああ、テレビシリーズだからかもしれないですね。
いや、なんか、同じ時代のやつだと、なんか、マジンガー Z とかは見てんだよな。もうずい、俺生まれた年ぐらいのアニメだけど。
なるほど。
うん。
そうね、今度あの、庵野さんが新ヤマトやるって言って、全然なんかその、ヤマト自体何にもわかんない。
何にもわかんないんだ。
結構何もわかんないですね。なんかあの リメイク結構されてるじゃないですか。
うん。
なんかそのリメイクされてたやつのなんかヤマトの中になんかいっぱい女性パイロットとか女性乗組員がいることを怒ってた先輩がいたのだけ覚えてるんです。なんかそのヤマトはなんか
いるよ。
原作だとヒロイン一人以外は男のパイロットなんですよね。確か。
ユキ。
ユキ以外は、そうですよね。なんかそれをなんかやたら怒ってて、なんか、女キャラはヤマトにユキ以外乗っちゃいけないって怒ってる漫画家さんがいたなっていう気が
しない。絶対売れへんよ、その人。
いや、あ、それはね、めちゃめちゃ売れてる。
めちゃめちゃ売れてんのか。
めちゃめちゃ
全言撤回。全言撤回。そうやね。だから、まあ俺もあんまりヤマト見てないからわかんないんだよな。
はいはい、あんまり、あと、なんだっけ、キムタクが実写でやったっすよね。
キムタクがやる時点でもうやっぱシャットアウトしてしまうからな。
そう、でもなんかもうほんとそのぐらいの。
つうか、俺、マジで、ハウルで一旦やめちゃったからな。
なんですよ。なんだっけ、なんか、宇宙人と戦ってるんでしょ。
だからでも、じゃあ、オープニングぐらい聞いたことあるやろ。
あ、わかりますよ。あれでしょ、イスカンダルエでしょ。
だから大体のこと言ってるやないか。さらば地球よ旅立つ船は宇宙戦艦ヤマトなんだよ。
だからヤマトさんに乗った乗組員がイスカンダルズの方に向かってて、
だから放射能除去装置を取りに行ってんやろ。
あ、そんなの歌詞がありました。
そんなのあったっていうか、オウムの時にそう話題になったやないか。オウムがかなりネタになってるからさ、オウムの空気除去装置と同じ名前だみたいなになってたじゃん。
じゃあもう多分ヤマトに興味なさすぎて記憶から飛んでるわ。
まああの世代は好きだよ。なるほど
ね。でもまあまあそういう感じなんですね。だから、まあ、地球はもうないんですよね。
あるよ。だって地球から掘り起こ、あのヤマトはあのヤマトなんだから。
そのリアルの戦艦ヤマトをあれ改造して宇宙船にしてるってこと。
そうだよ。
そういう話なんだ。なるほど。いや本当に知らなかったからあれですけど、すいません。あ、なるほどなるほど。
そんな何百年も前の船掘り起こしてフレームにしていいわけないけど、多分あれじゃない。
地球から作った方が安そうだ。なるほど。じゃあ1話目というか出だしは地球から進んでいく話なの最初は。
そうそうそうそう。
うーん。
だからさらば地球よって言ってるやんかだから。
言うてますね、言うてます。いや、だからもう地球が滅びたから、その、脱出したのかと思ってました、
ね。いや、脱出じゃないよ。うん。
ふんわり情報でしか、本当にヤマトはもう。
北上君知らないこと必要以上に知らねえからな。
その、ラムさんのお好きな、やっぱ、あの、ハイラインとかの影響とかやっぱあるんですかね、あの、
まあまあ、あるけどね。まあ、まあね。まあ、だからだって、さらば地球よ、旅立つって言うてんねやから。
まあまあ、確
かに。で、宇宙の彼方、イスカンダルへ、運命を背負い、今飛び立つ。必ずここへ帰ってくると、って言うてるやないか。
ああ、確かに言ってるわ。ああ、言われたらそうだわ。
手を振る人に、笑顔でこたへーって言ってるじゃん。
イスカンダル行って地球に帰ってくるまでの話なんだ。
そうそうそう。なんか帰りはすげえ早いらしいけどな。
あ、でもまあ言われたら確かに歌で言ってるわ。なるほど。うん、
なんか地球を救う使命を帯びて戦う男、燃えるロマンやって、もう、ロマンや言うてしまってるもん、もう本当に。まあまあまあ、もう酔いすぎだろ自分に。地球を救う使命を帯びて戦う男、燃えるロマン、誰かがこれをバババババンやらねばならぬ期待の 人が折れたちならば、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃんじゃん。こういうのに影響を受けた人らがサリン巻いたりしたんや、多分。
でもまあ本当に放送がもう完全に生まれる前ですからね。なるほどね。でその後にまあガンダムとかマクロスとか、まあもっと言うとエヴァンゲリオンとかっていうアニメのロボットとか SF になっていくんですよね。この結構初期の39と並ぶ初期の、
まあそうだね。でもまあガンダムもだ、まあ79年だ。まあヤマト俺生まれる前、まあ60年代じゃないかな。だからまあそうだ、10年ぐらい違うんじゃない、ガンダムと。
そうですよね。ヤマトの、まあ鉄人28号かなんかがあって、多分ヤマトがあって、その後にいっぱいロボットアニメが生まれたとか、そういう感覚ですよね、きっと。まあ、
ロボットアニメは、やっぱりマジンガー Z の系譜だと思うんだよね。
ああ、そっか。
で、それで、あの、ハインラインとかの宇宙の戦士とか、あの、月は、あの、女王とかがこう、あの、の、パクって、あの、
まあまあ、ガンダムとかになっていく。
うまいことやってガンダムにしてって感じで。でもよりリアルだよね、ガンダムの方は。
なるほど、なるほど。
だからより、こう、あれになっていくわけですよ。ヤマトから、こう、どんどん、こう、軍機物になっていくんですよ。だから、ボトムスとかは、もうそうじゃん。すごくこう、全員、なんか敵も味方も同じロボット乗って。
そうですね。あれはもう、いかにも戦争的な感じが強いですよね。
だからボトムズもボトムってあのボトムズジーンズとかのボトムだからね、要はもう仮想って意味だからね。だから仮想階級の戦争の話をしてるわけじゃないですか、ボトムズとかも。
はいはいはい、はい。
まあ、だからザブングルとかあそこら辺とかもまあまあなんかいろいろ凝ってるけど、まあリアル軍機物になっていったところでのエヴァンゲリオンでウルトラマンに戻しましょうみたいな感じなわけじゃないの。
なるほど。
なんかもう、なんかすごくこう、一気当選的な、なんかまあ3体、4体しかいないわけだしね、こっちも。
そうですね。でもまあ、その、カウンターパンチ的なのがもう見事にはまって、一大ブームみたいなことですよね、きっと。
いや、まあそうだし、まあまあ、庵野さんあってのだではあるけど。
うんうん、まあもちろんその映像の、すごさというか、面白さみたいなのがあってっていうのは分かりますけど。
うん、そうそう、だからまあ、なんか流行ってると流行ってるものの企画が通りやすくなるからさ。
うんうんうんうん。
でもこう、独自なのってなかなか通しづらくなるよね。
そうですね。はい、わかります。
だからなんかやっぱ、こう、ガンダム当てて、その後、こう、軍機系以外に行くのは難しいし、まあガンダムもゼータ、ダブルゼータと行っちゃったしね。
まあね、あとなんかそういうバイファムとかモスピーダとかやっぱ似たようないっぱい出ましたもんね、ダンバイ。
まあそう、まあそうだね。まあそれぞれ結構特色的なんだけどね。
かなり見たらね、一個一個多分絶対個性があるんでしょうけど。
いやだから俺はすごくもっとみんなアニオリ作った方がいいよと思うけどね。
ああ、はいはいはいはい。
いやなんか原作再現の話ばっかりやん、最近。
まあそれこそ同じ話がちょっと重なっちゃいますけど、まあ企画が通りやすいとかお金が出やすいみたいなあれがあるんでしょうね、事情が。
うん、でもなんか、まあ、
僕も確かにアニメオリジナル好きなんでどんどん作ればいいと思ってますけど、
アニメスタートの作品あった方がアニメ業界としてもいいだろうと思うけどな、お金もなんかやりやすい。ま
あ、でもそれこそ本当に今だとガンダムシリーズとかなんか特殊なものじゃないと結構オリジナルでアニメってないですよね。
だからもうガンダムはもうオリジナルじゃないじゃん。ガンダムなんだからさ。
まあそうですけど、その、ガンダムシリーズだったら、まあその原作が漫画とか小説とかじゃないと言いますか。
でもエヴァとかはさ、もう全く新しいものだったわけじゃん。
あ、そうですね。
だからそういうのを作った方がいいよねっていう。多分、なんか、そっちを積極的にやっていかないとって思うけどね。なんかまあ世界的にそんな感じするけど。
まあ、だからそのロボットものじゃないので言うとその窓マギだとかなんだとかあるんでしょうけどね。
いや窓マギあるけどさ、でもじゃあ窓マギみたいなのがしょっちゅうあるかって言うとそうでもないからさ。
そうですね、珍しいですよね。
そうそうそう、ね、でもなんかシリーズでもなくドンとこう単体で面白いもの作るっていう気概が、ガンバの冒険作るぞとかいいじゃんやっぱ。 まあガンバの冒険冒原作あるけども
まあまあ、でもまあ昔だと本当そのカウボーイビバップだとかなんかありましたか。
そうそうそうそう、そういうのを作った方がいいよやっぱり。
うんうんうんうん、
なんかなんかこうキャラデザとかも一からやった方がいいじゃん。
そうですね、はい。
うん、まあまあなんか漫画がもうそれ自体がメディアミックス前提っていうのはあるけどね。
まあもともとそういうのも考えてたり、もう始まる前からある程度決まってるものとかももちろんあるでしょうし、
やっぱり言われるよね、まあ、それはね。
うん、確かにそういうのは正直ありますよね、漫画には。はい、
そうそうそう、だからあのそうあるある、なんかメディアミックスは最初から言われるよな。
うん、
怖いよね。あ、でさ、
はい、
でさ、まあいいんだけど、どうでも、あの、はい、なんか今月、多分10月の収入がさ、
はい、
いよいよ、あの、出役、YouTube とか、はい、番組出演、あと、
まあ、テレビとかってことですか？
あと、イベント出演。
はい。
が完璧にあの収入の円グラフの割合の中で1位になってしまったので、
もうそのテレビ出て稼いでた恵比寿吉川さんと同じ
まあいやっていうか、あんな民放とかは出てないかし、稼ぎ方はその恵比寿さんの全盛期とは全然違うだろうけど、
でもでもまあそういうことですよね。そのほぼほぼその出役側の収入で今月は、
まあ、ほぼほぼはさすがに言い過ぎだけど、まあかなりかなりトップだったんで、
まあまあ、50% 超えたってことですよね。60% か 70% かいったってことです。
そうだね、今月は6、あ、まあちょっと今月出る単行本の印税とかを除くとだけどね、まあ
はいはい、だからまあまあ印税抜きの原稿仕事、まあそのラムさんの執筆業の仕事の原稿料と、
うん、
そういう YouTube とかイベントとかアベマとかに出てる出演料を比べるとってことですね、
うん、完全にユーチューバーでしたね、今月は。
だからもう、本当、あの、タレントになりましたよね。
なってないけどな。
まあ、でもなんか、やってることタレントですよね。なんか、事務所に入ってないだけで。
一応、あの、ライターなどしております、村田ラムです。よろしくお願いしますって言うようにしてるけど、もう今度から、はい、ユーチューバーなどしておりますって言うようにしてね。
なんか、だから、本当にやっぱりこの年間通じてマジで10人ぐらいは村田ラムファン出会うんですよ、渋谷だ、渋谷、新宿、池袋のバーで飲んでる。
お前何歳までお前渋谷のバーで飲んでんだよお前。
池袋のバーで飲んで
る。俺の知らないところでなんかお前はこのなんかあれだな。
村田さんのテリトリーでないところで遊ばないところはややこしいことになるかもしれないでしょ。
じゃあちょっと俺はほとんど俺のそんな俺のファンと会ったことないから連れて行けよ、じゃあそのバーに。
あ、そんなことをしなく、そんな必要ないと思ってたから、そこは本当に頭に働いてなかったんで、じゃあ今度ちょっともうちょっと仲良くなってちょっと合わせましょう
か。まあそれもあれだけど、それも
それはそれでなんか村田さんそういうの別に求めてない感じあるから。
本当に
まあまあそうなんですけど、まあまああのね、やっぱりね、正直言って最近会う村田ラムファンはやっぱりもう完全にメディアの村田ラムのファンです。
まあそうだろうよ。
うん、だからそのやっぱ古事記本書いてるとかゴミ屋敷本書いてる村田ラムのファンっていう人と会う率が減って、うん、まあそういうのもいるんでしょうけどね、僕が出会わないだけっちゃそうなんですけど、でもやっぱり YouTube で好きになったとか、
うん、
やっぱアベマで好きになったとか深夜のテレビで好きになったとか、もうやっぱりそのメディアで好きになってる。
いやそりゃそうだよ、でもまあメディアで喋ってることが出版でやってることのことを話してるから、まああの出版でこんなことやってる人みたいなのは知ってるけどね。
かろうじて出版の仕事もしてる人なんだろうなっていうタレントさんの認識になって
ます。まあタレント、まあタレント、まあね、別にタレントじゃないですっていうのもなんだから別にタレントでもいいんだけど。
だからなんかね、その、ここに来てその仕事のスタイルが本当に、まあ大きくも変わってないんでしょうけど、元からね、その昔からずっとイベントは出てましたけど、その、 時代的にやっぱりそのメディアに出るとか YouTube とかそういうのに出る仕事がきっと要求されるの増えちゃったから、結構そのタレント感が強くなりましたよね、本当ここ 1,2 年と言いますか、ここ数年は。
まあ何でもね、お金もらえればね
まあそれはおっしゃる通りです。
金ちょうだいって、あのほら仕事人の3のマネやねんと、お金ちょうだい
俺、いや俺分かったけど今言われ仕事人3って言われて分かったけど、分かるかなみたいな
鶴瓶が生首になるやつやね俺一番好きなんだけどね、必殺3はね。
令和に仕事人3のお金ちょうだい分かる
かな、うん、お金ちょうだいって
あるある、いや知ってる、覚えてるよ、むちゃくちゃ覚え
てるけど、俺は死なねえよってねかっこいいな、視察3、まあ、見てください。
仕事人のやっぱあのモンドのその光と影の感じかっこいいからな、
特にね、特に3はかっこよくてね、
うんうんうんうんうん、
ぶわーって走るときには提灯消して走るのとかかっこいいんだよね。
ああ、そうふってね消してタタタタ
とかね、走るとき提灯つけてると燃えちゃうし、あの相手から丸見えになるから、こう移動するときは提灯消して走るんだよね、月明かりでみたいな、ああいうとことか
ね。あれっていうのはそのやっぱ リアルそうだったんですかね、やっぱなのか、かっこいいからそうしたんですかね。
まあリズムで考えたらそうじゃないとかじゃないかな。
あ、なるほど。まあでも
とか、
あれがそのプロの仕事感があってかっこいいんだよな。
工藤監督ね、すごい。まあ視察3はいいよ。あんまり仕事人仕事はそんなにないけど、まあかっこいい。めちゃくちゃ面白いよ。
あとやっぱあの中条きよしがやっぱあのスケベな顔なんですよね。なんか地方のバスへのスナックのお姉ちゃん行ってそうな顔でいいんですよね、なんか。
なんかやっぱさ、こう呪術廻戦でさ、
はい、
ゼロ出身者ってなんかちょっと、あんなんちゅうのか、ひいきされてる感あるじゃん。
ああ、はいはい、あり
がとう
ね。ちょっと特別扱いですよね。
なんか京都校ってなんかこうなんか死ぬなみたいな。でなんか
死んでいいって思って帰ってるなみたいな。
なんかやっぱ仕事人もやっぱ死ぬのはなんか新しいキャラが多いんだよな。
確かにね。
そうそうそう、メインところはやっぱりこう古いキャラだよねっていう。
でそこはやっぱ死んじゃダメな、なんかあの暗黙のルールのもと進んでいきます
よね。でも結構殺したよ、3はほとんど死んだからね。
ああ、なるほど。
いや、めっちゃくちゃ殺したよね、必殺3って。
うん、でも確かに結構死んで、うん、死なないと思ってる人が結構死んでますよね。
そうそうそう。まあだからまあ本当に京本まさきと鮎川泉ぐらいじゃないの、生き残ったの。あ、三田村邦彦か。 あ、はい、あ、京本まさき死んどるわ。京本まさき、三田村邦彦が死ななかった。
三田村邦彦ですよね。
三田村邦彦と鮎川泉ぐらいじゃないの、死ななかったの。
なんだっけ、飾り職人みたいな。
そうそうそうそう、あの、かんざし、
はいはい
はい、かんざしで刺すやつ。
はいはいはい。と、
だって柴と塩も、最後に食いたいね、神田のやぶそば。じゃあやめればいいよとか言ってたもんね。見すぎやねんな、同じ作品を。
好きがもう溢れちゃった。
10年以上見てなくて、こんだけ出てくるからね、なんだよね。
いや、僕とか割とほら、あの、見た直前のものとかハマってるやつ出るのありますけど、村田さんの場合は10年超えて何出ちゃうから、月の濃度が濃すぎて、もうなんか、ドロッドロのカルピスの原液がぶっかけられるから。
よかったよ、川谷拓三もよかったしね。
ね、
成田美京がよかったよね。なんだなんだーってみたいな。岸辺一徳ね、イブマサト。
はい、
まあでも本当ね、まあ必殺3は良かったですけども、まあ何の話やねんって話やけども、だからまあ必殺仕事人にあれですよ、の通り世の中金ですよ。
どうなんですか、 どんどん村田ラボの収入が増えてってますねという。
そんなことないで、別にそんなに増えてはいないんだよ収入は。
本当になんか、いや増えてるでしょそれ。まあでも、この週末は村田さんのね生誕祭が高円寺でございますから。
人が人を殺す、チャリン。だが今は金が人を殺す、ガチャガチャガチャガチャガチャーンですよね。小判が降ってきてね。パラパー。必殺シリーズ1とか2あんま面白くないから、1がすげえつまんなかったから3がすげえ良かったんだよ。まあそろそろ40年前の映画でございますけど。
レトロチンパンジーらしいお話でございました。ありがとうございました。
はい。はい。
はい。